本日の聖書箇所を読み出します。マルコの福音書1章40節から44節。さてツァラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにツァラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去られた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物をしなさい。以上です。
皆様おはようございます。今日の箇所から御言葉を取り継いでいきたいと思います。唐突なんですけれども、皆さんは愛とは何だと思いますか？壮大なテーマです。人は若いうちから愛を熱心に探求すると思います。国語、算数、理科、社会に加えて愛という授業があったら、多分おそらく、どの科目よりも熱心に取り組んだのではないでしょうか。少し前、こういう出来事があったんですね。ある教会のユースの青年から、日付が変わるぐらいですかね、LINE が来たんです。連絡が来たんです。で、そんな時間に普段連絡来ないので、なんか事故にあったのかなと、なんかあったのかなと思って見ると、こう書かれていたんです。先生、世の中お金で買えないものって何だと思いますか？僕は愛だと思います。何の報告？と思ったんですけど、青春ですよね。人は若いうちから愛を熱心に探求する旅人であるということが言えるかもしれないですね。しかし、愛の定義というものは曖昧です。愛と聞かれたら、おそらく、10人に聞いたら10通りの答えが返ってくるのではないでしょうか。それほど世の中では愛という言葉が広く認識されています。ただ、好きという恋愛感情を表す言葉から、誰かをこう傷つける理由まで愛が使われることがあります。愛してるからやった。自分のものにしたかった。愛してたからやった。そういう理由としても使われます。あまりにもいろんな意味に使われすぎて、愛という本来の意味を見失っている時代ではないかなと思います。こういう時に私たちは誰に答えを聞いたらいいのでしょうか。時に子供の視点というのは私たちに気づきを与えてくれることがあります。子供の感性というものは、時にこう真理を言い当てることがあるからなんですね。幼い子供たちは愛とは何だと理解しているのか。アメリカで4歳から8歳までの子供にアンケートを取ったものがあるので、いくつか紹介したいと思います。愛とは何か。レベッカちゃん8歳。おばあちゃんは関節炎で腰が曲げれなくなって、足の爪にマニキュアを塗ることができなくなっちゃった。だから今ではおじいちゃんがずっと塗ってあげている。おじいちゃんは自分の手が関節炎になった時もおばあちゃんの爪を塗ってあげていた。それが愛。素敵ですね。ダニー君7歳。愛とはママがパパのためにコーヒーを入れてあげて、パパに渡す前にちゃんとできているか一口味見すること。かわいいですね。エミリーちゃん8歳。愛とは年から年中キスすること。キスに飽きても一緒にいたいし、もっと話したい。私のパパとママはそんな感じ。でも二人のキスは気持ち悪い。ニッカちゃん6歳。これはすごく考えさせられますね。愛を学びたいなら、まず嫌いな友達と仲良くなることから始めるべき。考えさせられますね。これらが子供たちの言う愛です。大切なことに私たちは気づかされます。子供たちにとって愛とは単語ではないということです。愛は言葉だけでは何の効果もない。しかしそれが動詞になるとき初めて意味を持つ。愛とは言葉ではなく行動である ということです。今日は先ほど読んでいただいたイエス様がサラートの病人を癒された箇所を通して愛の性質というものについて見ていきたいと思います。今日は境界線を越えてと題して3つのポイントでメッセージを取り継いでいきます。まず1つ目のポイントです。サラートの癒しの内容です。まず今日の箇所の内容を見ていきたいと思います。このサラートと訳された言葉は、原文のギリシャ語では、皮膚病全般を表すレプラという言葉が使われています。かつてこれは、雷病、ハンセン病と誤訳されてきました。しかし、当時のパレスチナには、ハンセン病はなかったことが分かっています。その反省に立った上で、現在の聖書はヘブル語で、この病を指す言葉、サラートという言葉が使われるようになりました。まあ、重い皮膚病と訳している聖書もあるんですけれども、どのような病気であったか、はっきりとはこう分かっていないですね。そのサラートという病は、当時治らないとされていた病気でした。紀元前1500年頃、モーセに律法が与えられました。それからイエス様の歩まれた紀元30年頃までの間の1500年間で、ユダヤ人のサラート患者が癒されたことは一度もなかったんです。旧約聖書には、まあ、モーセがファラオの前で印として行ったものを除くと、二人のサラートが癒された人の記述が載っています。一人がモーセの姉のミリアムです。しかし、その癒しは、モーセの律法が与えられる以前に起こったものでした。そして、二人目は誰でしょうか。有名なナーマン将軍です。第二列王記にヨルダン川で7度水浴びして、サラートが癒された記述があります。しかし、ナーマン将軍は、シリア人、異邦人でした。なので、モーセに律法が与えられてから約1500年もの間、ユダヤ人のサラート患者が癒されたケースは一度もなかったんです。しかし、モーセの律法、レビ記の13章14章には、サラートが癒された場合の手続きについての詳細が載っているんです。なぜ治らない病なのに、聖書に癒された時の対処法が載っているのか。イエス様の時代の学者はそれをこう解釈したんです。それはサラートの癒しはやがてメシアが現れた時に行われる奇跡なのだと。だからこの時のためにあらかじめ癒された時の詳細が書かれているのだ。そして今日出てくる人物はユダヤ人のサラート患者でした。当時サラートであるかないかを下すのは祭司の役割でした。そしてその判定でサラートと認められた人には本当に地獄のような生活が待っていました。サラートは儀式的に汚れている状態にあるとされ、幕屋や神殿に入ることができませんでした。また、サラート患者に触れると、触れた人も汚れた状態になるとされていました。彼らは家族や共同体を離れ、隔離した地区に住まわされます。また彼らはサラート患者専用の服を着させられ、街を歩くときは感染を防ぐため、汚れている、そう叫びながら歩かなければいけなかった。彼らはサラートであると判定されたその日から、宗教生活、社会生活、家庭生活、すべてを奪われていたんです。本当に悲惨です。そのような状況にある人が、ここで勇気を出してイエス様のもとに来たのです。そして彼はイエス様の前でひざまずいてひれ伏して言いました。40節。お心一つで私を清くすることがおできになりますと。このお心一つでとはどういう意味でしょうか。それはこの人はイエス様が自分の病を癒す力を持っているということは信じていました。しかし、イエス様が自分にそれを行ってくださるかということは自信がなかったんです。彼は長い間人から拒絶される生活を送っていたので、自分が受け入れてもらえるか自信がなかったです。だから、お心一つで、と言ったわけです。そのような彼に、イエス様はどう接したでしょうか。41節。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたと。 イエス様は言葉だけで癒すこともできたのに、わざわざ彼に触れているんです。これは日本人の感覚だとさらっと読み流してしまう箇所でもあると思います。しかし当時の社会では、サラート患者に触れるということはタブーとされていた行為でした。それは当時のパリサイ人の教えでは、サラート患者に触れることは自ら汚れを負う行為として禁止されていたからです。なぜイエス様はわざわざ彼に触れたんでしょうか。それは当時のパリサイ派の教えを否定する意味もありましたけれども、最大の理由、それは彼の心の癒しのためでした。彼はサラートと判定されてから何年目か聖書には書いていません。しかし彼はその判定された日から誰にも触られることのない生活が始まったわけです。彼は想像もできないような深い孤独の中にあったんです。イエス様はそのような彼の心の傷を癒すために、あえてまず彼に触れられたんです。彼はイエス様に触られてすごく嬉しかったと思います。イエス様が心から自分を受け入れて愛してくださっていることを言葉以上に感じたと思います。そしてイエス様は続いて、私の心だ、清くなれ、とおっしゃいました。そして彼の病は完全に癒された、です。イエス様は彼の肉体と傷ついた心を同時に癒されました。彼は病の癒しと同時に人としての尊厳も取り戻したのです。そしてイエス様は彼に続けて言いました。44節、誰にも話さないように気をつけなさい。誰にも話していけないと言った理由は、群衆が奇跡にとらわれないようにするため、イエス様のメッセージを正しく理解する必要があったためでした。そしてイエス様は続いて彼に祭司に見せ、清めの捧げ物をしなさいと命じます。それは、サラートから癒された場合の手続きで、これが行われることで、彼は正式にユダヤ人社会に復帰することができたからです。それが今日の内容になります。この出来事は、律法が与えてから初めてユダヤ人サラート患者が癒された出来事になりました。つまりイエス様はこのサラートの癒しを通して、ご自分こそ長い間人々が待ち望んでいたメシア、救い主であることを証明されたんです。今日この箇所から考えたいこと、二つ目のポイントです。境界線を越えた愛。ということです。私たちの生きている社会は様々な境界線のもとにこう成り立っています。国と国の境界線、また県境、家やビルというものは目に見える形の境界線で区切られています。また目に見えない心理的な境界線というものも存在します。私たちは誰かとの関係の中でその境界線の門を人によってこう開けたり閉めたりするわけです。つまりこの社会において境界線というものはお互いの生活を守るためにすごく大切なものであるということができます。しかしそのような境界線の中で神様の御心を行うことを妨げている境界線というものもあります。それは差別や偏見のもとに成り立っている境界線です。今日の箇所でイエス様はサラート患者に当時の常識を破られて、触れました。イエス様は当時の人々と病人との間にあった御心を行うことを妨げていた境界線を越えて、彼に触れられたわけです。イエス様はこの地上を歩まれる中で当時の社会における様々な境界線を越えて人々に愛を示していきました。今日のような人々と病人との間にあった境界線、また当時あった男女の間にあった境界線も越えられました。当時虐げられていた女性たちに境界線を越えてイエス様は愛を示されました。またイエス様は人種の境界線もその歩みの中で越えられました。イエス様は当時、過去の歴史の中でいろいろあり敵対していたサマリア人にも愛の手を差し伸べていきました。そして当時ユダヤを征服していたローマの人たちにもその境界線を越えて愛を示していたわけです。そして イエス様の越えられた境界線というものを考えるときに、イエス様の存在自体が大きな境界線を越えてなされたものでした。神の子が神と人との間にあった境界線を越えて、私たちを同じ人となってこの地上を歩んでくださった。そしてイエス様が越えられた最も大きな境界線、それは神と人との間にあった罪という境界線です。イエス様は罪のない方であったにもかかわらず、罪の問題を自分で解決できない私たちの憐れみ、私たちを救うためにその境界線を越えて、私たちの罪を身代わりに背負って十字架で死んでくださり、その愛を示してくださいました。イエス様は私たちと神様との間に立ちふさがっていた罪という境界線を破り、命がけで私たちを愛し、永遠の命への道を開いてくださったわけです。そのような様々な境界線を越えて人々に愛を示したイエス様の姿は、後の人たちに大きな影響を与えました。今日のこのサラートの癒しの箇所に感銘を受けたローマ人のバシレイオスという人は、372年、世界で初めての病院を作ります。その病院は、サラート患者の方々を治療するための施設でした。それが世界で初めて作られた病院です。そしてイエス様の思いは、時代、国を超えてクリスチャンたちに受け継がれ、各国で男女平等の働きが推し進められ、人種差別を撤廃する運動が起こっていきます。日本でも女性の地位を向上させる運動が明治以降起こっていきます。そちらの、掲示板のところに、荻野吟子さんという日本で初めて、女性医師になられた方の映画が上映されるという案内があったんですけれども、彼女もクリスチャン。彼女も女性の地位向上のために日本で働かれた人です。彼女もイエス様の思いに合わされた一人です。そのイエス様の思いは現代にも受け継がれています。一つの国のエピソードを紹介したいんですけれども、現在インドという国ではカースト制度という境界線を越えて神様の愛が注がれ、多くの実を結んでいます。私は2011年の2月に聖書学校のアウトリーチでインドという国に行きました。本当にインドという国はもう日本と全然文化が違うのですごく面白い国です。まず空港を降りた時にカレーの匂いがします。漫画のような話ですけれども本当です。そして面白い文化としてはゴミを道端に捨てるのが普通な文化なんです。現地で車に乗っているときにクリスチャンの牧師の先生が、自分がどういうふうにクリスチャンになったか、そこを証ししてくださっていた、自分がどれだけ変えられたか、その感動的な証しをしてくださったんですけれども、その先生がその証しの直後に、車の窓を開けて食べかけのお弁当の箱を全部思いっきり外に投げ捨てたときに、若干つまずきそうになりました。でもそれがもう当たり前の文化なわけです。で、面白いことに、バイクにもですね、おそらくそのバイクの設計をした人が想定していないであろう人数の方々が乗車されています。これは普通なんですね。でも交通ルールもあるのかないのかわからない、一日中街中はクラクションが鳴らされているような国ですね。本当に日本とこう文化が違うわけです。そのインドにおいて法律的には、1989年に廃止されたんですけれども、今でもカースト制度というものがインドの社会に根強く残っています。カースト制度はヒンズー教にまつわる身分制度なんです。なので、こう廃止されても、ヒンズー教の教えとこう深く結びついているので、そのなかなか社会がなくならないわけです。大きく分けると4つの、階級制度があります。司祭階級のバラモン、王族、武士階級のクシャトリア、平民のバイシャ、そして奴隷階級のシュードラという4つの大きな階級があるんですね。そしてそれらは職業ごとに細分化された2000以上のカーストが存在します。 そしてカースト間の移動は認められません。親から子へそのカーストは受け継がれます。そして結婚も同じカーストの中でしか認められないわけです。まあ、社会の中でもう非人道的とも言える明らかな境界線が置かれているんです。また、これをご覧になっていただいたらわかるんですけれども、その4つの階級にすら属さない、クジラやイルカなどよりも下の位置にいるとされる、ダリット不可植民という方々がいらっしゃいます。彼らは1億6000万人ほどいると言われています。彼らはもう人と見なされず、見るだけで汚れるとされている人たちです。そのインドの社会の中で CLC というクリスチャン団体を通して、ダリット、その一番本当に下の階級の人たちを中心に今福音が広がっているんです。当時2011のデータなんですけれども、約10年で400万人が救われ、10万の家の教会ができていると言われていました。人口比もありますけれども、日本のクリスチャン人口が100万人ということを考えると、10年で400万人とはものすごい数字であることがわかります。CLC の伝道方法は、ダリットの人たちのところに出て行って、まず彼らの生活のこうサポートをしていく。で、その姿を通して、イエス・キリストを証ししていくという方法が取られています。そして福音を伝える側のインドのクリスチャンのリーダーたちは、この階級の上の方に属する人たちが多いと聞いています。そのカーストの上に属する人たちが、カーストを超えて、下の人たちに手を差し伸べていくということは、私たち日本人の感覚ではわからないぐらい難しいことであると思います。しかし、彼らはイエス・キリストに出会い、イエス・キリストが示した愛をそのカーストを超えて、人々に示しているんです。奉仕に参加させていただく中で、そのダリットの子供たち、スラムで生活する子供たちへのプログラムがありました。本当に線路沿いに住んで、ひどい匂いのする中、ゴミを拾って生活しているような子供たちでした。とても衝撃的な光景でした。その中で賛美をしたり、ダンスをしたり、また彼らに歯磨きとか、こう手を洗うことをこう教えてあげるプログラムがあったんですね。それは衛生面の大切さを教えるとともに、彼らに触れるということに大きな意味がある、そのようなミニストリーだと感じました。上位のカーストの人々からは生きる価値などない、見るだけで汚れているとされている子供たちです。幼いながらも彼らはそのことを肌で感じていると思います。その子供たちに触れて、あなたを大切に思っている。同じように神様は君たちを愛している。そのメッセージを届けることに、この奉仕の意味があるなと思わされました。本当に素敵な目をした子供たちばかりでした。カーストの上位にいる人たちがカーストという境界線を越えて、イエス様が示された愛を実践していったことに、インドのリバイバルの鍵があったと思います。今、クリスチャンたちを通して、インドでカースト制度のもと4000年間超えることのなかった、カーストを超えた愛の一致が今インドで生まれているわけです。また、外国の方々との関係を考えるときに、現在国同士は緊張関係の中にあっても、その境界線を超えて私たちに愛を示してくださる方々もたくさんいらっしゃいます。東日本大震災の時に母国からの帰国要請を無視して、どんな危険があろうとも、神様は私たちと同じように愛している日本のために私はここに留まります。そう言ってくださった韓国の宣教師の方々を知っています。また今回のコロナの時にも自分たちの国も大変の中、マスクを必死で集めてくださって、教会に捧げてくださった中国の方々もいらっしゃいました。本当に感謝ですよね。イエス様の働きは未だに多くの人に引き継がれて、様々な境界線を越えて愛が示されているんです。3つ目のポイントを見ていきたいと思います。周りの人に愛を示すものとして、 ということを考えていきたいと思います。イエス様が人々に示された愛は今、イエス・キリストを信じる私たちの心に深く根付いています。かつての私たちのうちには、人を愛するような愛はなかったんです。愛とは私たちの人生において、不自然なものであったと言えるかもしれない。しかし私たちはイエス・キリストの愛を受け取ったときに変えられたんです。第一ヨハネ4章8節9節飛んで11節をお読みしたいと思います。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。イエス様の愛を受け取った時から、私たちにとって愛することは不自然なことではなくなったんです。最も自然なことへと変えられていくんです。なぜならイエス・キリストを信じた時、私たちのうちには、その愛の源であるイエス様自身である聖霊が住んでくださっているからです。私たちは苦しんでいる人を見たときにイエス様と同じ思いに合わされていくようになっていくんです。アメリカの公民権運動の最中起こった出来事です。ある若い白人の青年がインタビューされるんです。あなたは白人なのに、なぜ黒人の解放のために、こうやってデモ行進をしているんですかと。すると、その青年はこう答えるんです。私は自分がなぜ人種差別にノーというのかはわかりません。私も南部の白人の一人ですし、黒人解放を支持するようには育てられませんでした。しかし、私はただイエス・キリストを愛するようには育てられたんです。私がデモに参加している理由、それはその理由以外にありませんと。彼はイエス・キリストの思いに合わされて、その愛を示すものになっていたということです。イエス様は私たちを用いて働きたいと思っていらっしゃいます。私たちを通して社会の境界線を越えて、人々に愛を示したいと願っていらっしゃいます。その中で私たちが愛を示すときに超える最もシンプルな境界線ということを考えたいと思います。それは私たちと周りの人にあるそれぞれの生活、それぞれの人生という境界線です。私たちは境界線の内側で自分自身の人生で負うべき責任というものがあります。しかし時に自分の力では背負いきれない重りが背負わされることがあります。境界線を越えて関わってくれる誰かの助けが必要な時があります。愛とはその境界線を越えて人の人生に関わっていくことです。一人一人思い起こすと、そのような愛を示すべき人が思い浮かぶのではないでしょうか。今コロナの影響で私たちと人との境界線というものはさらに広くなりました。身体的な境界線、接触がすることが無理なので広くなり、同時に心理的な境界線も広がってしまったように思います。しかしそのような中、死への恐れ、将来への不安、様々な思いの中で一人では背負いきれない重荷を抱えている方々が皆さんの周りにもきっといらっしゃると思います。私たちが境界線を越えて示す愛を通して、その方々はイエス・キリストに出会っていくんです。少し前のことなんですけれども、あるご婦人のお葬式があったんです。で、そのお葬式があって数日後、教会にこうある婦人から連絡があったんですね。こう何々さんが亡くなったという連絡があったのですが、この教会に通われて、いましたかと。そうですと答えると、今度礼拝に伺ってもよろしいですかという連絡が来ました。 そして、その方が礼拝に来られて、その後少し話す時間があったんですけれども、その方は亡くなった方と若い時一緒にこうボランティア活動をされていた方だったそうです。そしてなぜ礼拝に参加しようと思ったんですかと聞くと、そのご婦人はこうおっしゃっていたんですね。こうその方とはお互い家庭が忙しくなって疎遠になっていましたと。あの方は本当に愛の人でした。亡くなった知らせを聞いて当時の記憶が蘇ってきたんですと。あの人は本当に愛の人でした。あの方がクリスチャンだということを知っていたので、教会に行ってみたくなって礼拝に来たんですと。亡くなった方との関係の中の愛の記憶がその方を礼拝に導きイエス・キリストへと出会わせてくださったんですね。本当に感動しました。私たちが人との関わりの中で、その人の記憶に最後まで残るのは、その人がどんな人であったかということだと思います。皆さん、学校の先生を思い出してください。もう何を教わったかというのは、はっきり覚えてないと思います。私だけですかね。でも、その先生がどんな人であったかという印象は残っているのではないでしょうか。同じように皆さんが親として子供にいろんな処世術や何かを必死に教えたとしても、まあ子供の心にあんまりそれは残らないかもしれません。自分の息子見ててわかるんです。何か悪いことをして、妻が一生懸命叱って諭していても、聞いてるふりしてるのが私わかるんです。あ、今この子は今虫のこと考えてるなって。なんか上の空なんですね。あ、そうかもしれない。親がどんなに一生懸命何か教えたとしても、それは子供の記憶にはあまり残らないかもしれない。でも、皆さんがどういう人であったか、ということは、子供の記憶に深く刻まれる。皆さんが職場でどんな仕事をしていたか、それは同僚の記憶の中にはあまり残らないかもしれない。しかし、皆さんがどういう人であったか、ということは、その同僚の心の記憶に残っていくわけです。願わくば私たちは周りの人たちの記憶の中にあの人は愛の人であった。そう記憶されるものでありたいと思います。最後に一つの聖書箇所をお読みいたします。第一コリントの13章13節。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちは私たちのうちに住まわれているイエス・キリストの思いに合わされて、境界線を越えて周りの人に愛を示すものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この朝の礼拝の時を心から感謝いたします。本当に今、コロナで大変な世の中にあります。その中で不安や葛藤を覚えている人たちがたくさんいらっしゃると思います。私たちを用いてくださり、あなたの思いに合わされて、境界線を越えて愛を示すものとして用いてください。時に境界線を越えることを躊躇することがあるかもしれません。相手の重荷を負えるのか、その人にとってどこまで踏み込むことが良いことなのだろうか。その都度あなたからの知恵と力をいただいて教えていただく必要があると思います。しかしそれぞれの関係の中で私にしかイエス様あなたの愛を届けることができない人がいるのも事実です。どうか私たちに知恵と勇気を与えて、このような状況の中にあって、暗闇の中にあってあなたにある光を届けるものとさせてくださいますようにお願いいたします。この一週間も一人一人の上にあなたの守りと平安を与えてくださいますようお願いいたします。この時を感謝して愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。 それでは最後に祝福のお祈りいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりがこの一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。